ほどの話でどうしても話しておかなくちゃいけないなと思うとが2つ3つありましたんで、それを先にさっと流しましてそしてまあ第2部に一応入っていこうかと思ってます。その一つは石炭です。ですね。石炭っていうのは日本には非常にポピュラーな鉱物が燃料ですけどもですね。これはもうご承知のように、古代の昔の植物が倒れて埋没し、熱と圧力のもと、長い年月かかって蒸し焼きになったと。まぁ、ちょっとすごい美味しそうな料理が出てきそうなあれですけどですね。石炭地の方ですね。はい。皆さん方、まぁ、最近はあまり石炭燃やす方などもいらない、おらないのかもしれませんけど、石炭の方ですね。で、その石炭をよく見るとですね、これは植物の繊維や年輪が潰れて残っていることがあるんです。それは皆さん方もご経験なさったことがあると思います。そして非常に硬くよく炭化している。まあ炭化というのは炭になっているということですね。私の小さい頃は燃料は石炭でしたからね。まあ泥炭って言いましょうか。もう泥のような石炭から始まってですね。一番いいのは海炭って言うんですけどね。塊の炭ですよね。まあ我々子供たちはいかに道路で落ちた石炭を拾って持ってくるかということがあれでしたけど、まあその石炭を見るとですね、明らかに植物の組織、年輪、これは分かります。うん。で、よく炭化してます。カチカチになってるのがあります、ね。そして、生存時、生きてる時のその植物体が、実際に今石炭になってるものを見るとですね、元の植物体の10分の1から20分の1に縮まってるということが分かります。まあ、この意味はですね、圧縮されてるんです。ですから今ここにですね、まあ、例えば、直径10センチくらいの、まあ、石炭があったとしますとですね、その石炭は、石炭になる前の植物としてはですね、もしもこれ10センチならばね、これも1メートル以上の木であった。それがですね、まあ、うずもれて、ね、そして圧縮されて、その上に石炭の場合には熱が加わって蒸し焼きになった。うん、そして、まあ、目の前にあるんだ。こういうわけですね。ですから、本当に石炭はもう大きな苦労して出てきてるわけですね。はい。これは北海道の留萌。ここにですね、まあもう最近は北海道も炭鉱がなくなりましてね、寂しいんですけどもね。留萌にはですね、4メートルの炭層がありました。うん。石炭ですよ、これね。4メートルの厚さの炭層があるっていうことは、それが石炭になる前の植物は、まあ、小さく見積もって10分の1に圧縮されたと考えてですよ。20分の1っていう考えもあるんですけどね。10分の1に圧縮されたとするならば、今4メートルの厚さがある石炭っていうことは、これ40メートルの厚さに木が積もって溜まって、それが上からぐーっと圧縮されて、そして、まあ、火山の熱でしょうか何でしょうか、蒸し焼きになって、今この石炭になってる、言えるわけですね。40メートルの厚さに木が溜まるっていうことはどういうことでしょうか。もちろんこの間の大震災でね、あっちこっちに木の根っことかなんか溜まりましたよ。ね、でもね、まだ40メートル溜まったのちょっと足は見てないね。うん、どうなんでしょうかね。はい、これはね、まあ今でもあるんでしょうけど、武順、中国の武順っていうところ、もっと、まあ日本がこれ掘ってたんですけどね。これは有名な露天掘りの炭鉱でですね、まあ50メートル以上の、厚さが50メートル以上の炭層が出ます。あるところは100メートルって言われてましたですけどね。でも仮に50メートルの厚さがある石炭の層が出たとすると、10分の1に縮められたとしても、50メートルですから、500メートルの厚さに木が溜まって、上から押し付けられて、石炭になったわけですね。500メートル木が溜まるってどういうことですか？どっか広い谷かなんかにバーッと集まったんですか？なんですか？うん、まあ。とにかく石炭はこういうすごいあれがあるわけです。ところがですね、はい。モンゴル、ここにはですね、バガタールという炭鉱があります。炭鉱、石炭の層の厚さ70メートルって言われてます。ね、中国、ウイグル、ね、新疆ウイグル、ここにも炭鉱があります。炭層の厚さ80メートル。ところが、南極大陸にやっぱり石炭が出ます。あるところは 層の厚さ100メートル以上、100メートル以上ってことはね、あんまり厚くて測れないって言うんですよ。おそらくは300メートルあるんじゃないかって言うんですけどね。どうですか、もしも300メートルの石炭の層があったとしたら、どれだけの植物がたまんなくちゃいけないんですか。10倍と見たって3キロですよ。3000メートル、3000メートルたまるっていうこと考えられますか。考えられなくてもそうやってできてるんです、石炭が。蒸し焼きになってるんですよ。このように考えるとですね、石炭が元の植物の10分の1、20分の1に圧縮されたとすれば、植物は少なくとも700メートル、1000メートル積もり重なって渦漏れた。渦漏れてすぐに石炭化作用、炭化作用が働いた。運搬、集積、埋没、堆積には大量の水が必要である。そうでしょうね。何百メートル溜まってるその植物を移動させて、渦漏らせて圧縮するような、まあ、圧縮は大抵ですね、その植物の上に砂の層が溜まります。ですから石炭層の上には砂岩の層があるのが普通ですけどね。その砂が、砂の層がですよ、何十メートルも溜まって熱くなって重くなって、ぐーっと押して潰したということでしょうかね。まあ石油なんかもそれと似たような、まあ、工程を取って石油になるんでしょうか。まあ、石油の話は今日はいたしませんけどもね。石炭ができるためには、大量の植物と必要ですね。それと同時に大量の水の力が必要である。どうしても出てくるわけです。うん、はい。これ何だと思いますか？はい。これは今晩の話の恐竜なんですけど。まあ、晩の話を言いましてしまったあれですけどね。恐竜は私たち掘りますけどね。みんなバラバラで出てきます。足の骨、大腿骨、ね、手の骨、まあ、この辺のいろんな骨、やね、頭の半分とかですね、歯とかですね、や、肋骨、あばら骨とかなんとかね、大抵もバラバラバラって出てきます。たくさん出てきます。うん、まとまってですね、一体分出てくるということは非常に稀です。非常に稀です、うん。そういうことあるんですけどね。で、今これはね、まとまって一頭分出てきた。ですね。まあ、そんな大きくはないんですよ。これは、これの、ちょっと6割くらいの大きさです。これは引き伸ばしてますけどね。で、これは1体分まるまるあるわけですが、不思議なことにですね、まるまる1体分恐竜の骨が出てくるときはですね、その恐竜の死に様って言いますか、死んだ形、それは実に異常です。これを見てください。これどこが頭で、どこが尻尾で、どこが背骨で、手はどこ、足はどこ、それが分からないようにぐちゃっと丸まってますよね。これ一体分丸々あるんですよ、ね。恐竜が一体分そっくり出てくるときには大抵ですね、みんなこんな丸まってごちゃっと出てくるんです。ごちゃって変なこと。これはかなり大きな恐竜ですけどね。首がここですよ。ぐーっと首が曲がって異常ですよね。これ前足です。これは腹です。これ背も、肋骨です。これは、体盤、腰の骨ですね。後ろの足がくにゃっと曲がってます。こちらはこうなってます。そして尻尾がまたぎゅーっと曲がってます。どうですか、この形。うん、体操の選手だってちょっと無理ですよ、これはね。そして、こういう形で恐竜が丸々出てくるということは、やっぱり恐竜の死ぬ間際、この恐竜はですね、これは、何か恐ろしいこと、嫌なことを恐があってですね、そして、まあ、助けてくれとかなんとかって、そして、もう丸々かなんかして、まあ、最後はもう、ギャーと言い、まあ、ギャー、すぐ声出しちゃうんですけどね。なんかその、叫びながら、もう、うめきながら、わめきながら、化石になって積もってしまった。これちょっとガラス張りのところで映したもんですから、はっきりしないですけどね。頭ここにありますよ。口開けてますよ、ガッと。これ歯が見えますか？そして首がぐーっとこう曲がってきてます。うん。そして背骨がここにあるんです。で、背骨と一緒にこれは肋骨です。で、腹の骨があって、これ前足ここです。ね。で、後足がここからこうなってぐちゃっと曲がってます。こちらもこう曲がってます。ね。そしてこの尻尾がぐーっとこういってるんです。これだってね、死ぬ間際にですね、まあ、もしもそこにいたらね、助けてくれとかなんとか言ってね、苦しいわーと言いながら、死んでいった、そんな形ですよね。うん、そうじゃないですか、ね、これ見てください。これだってそうですよ、ね、こんなこうですよ。 ああ、そして足も手も。まあ、今、恐竜の例をいくつかお見せしましたけどもですね、恐竜はやっぱり死ぬ間際にですね、何かその自分の体を守ろうとするんでしょうか、何かクッとこう丸まっちゃう。これは三葉虫です。丸まった三葉虫がよく出てくるんです。コロコロコロっと。ね、これ丸まったっていうのは結局ですね、これは頭で背中がぐーっとあって尻尾がこっち行って、頭と尻尾が一緒になるくらいにこう丸まってるわけです。ね、こんな形で三葉虫が出てくるんです。これ、前から見るとですね、これ頭がここにあって尻尾がこれがぐるーっとこう回ってる、わかりますね。これだってまあそんな形してますね。丸まった三葉虫。これはですね、運よくですね、いくつかの三葉虫を並べてみたらですね、丸まっていった様子がわかる。これよりももっと平べったいのが三葉虫ですよ。それが何かがあると、縮まっていって、縮まって、コロッと丸くなっちゃう。まあ、こういうことからですね、丸まった三葉虫は、びっくりしたり、危険を感じたり、敵から防御するときに、体を丸める。まあ、そういう性質があるんだなとわかるわけです、ね。そうしていてですね、出てくる三葉虫は、まあ、五体が揃ってるったらおかしいだな。一体分揃って出てくる三葉虫はですね、このように丸まったものがたくさん出てくるわけです。ということは、三葉虫が死ぬ間際に何か恐ろしいことを、急激なことが起こって、パッと、ああいう形になったんかな。うん、まあもちろん保存がいいですからね、三葉虫の細部までいろんなことわかるわけです。まあこんなことからですね、こういうことを言えるわけです。化石っていうのは非常に保存が良い。で細部までよく残っている。で固まって集団で出てくる、ね、そしてまあ最後のあがきかなんかしながらね、まあ助けてくれっていうような、もう急に死んでですね、まあそんなような形をして出てくる、まあこういうように化石が出てくる、これやっぱりちょっと不思議なことであるわけです。もしも進化論の言う通りに化石ができるならば、やっぱり動物が静かに死んでいって、ね、五輪中でございますとかなんとか言われて死んだ後にですね、ゆっくりと川から流れた砂が溜まっていく。砂が溜まるのは100年に1ミリかな。なんでのことだったら絶対化石はできない。少なくともこういう特徴が化石にあるということは、化石は急激に死んで、急激に集められて、そして渦漏れたということを意味してるんじゃないだろうかっていうわけです。それじゃあその次の化石の不思議。ね、生物の種類と種類をつなぐ中間の化石が見つからないということ。まあ、これはダーウィンも言ってたことでしたね。これが実際に化石を掘ったところではどのように現れるか見てみましょう。うん、もしも生物が進化したならば、種類と種類の中間の生物。これは聖書では、種類に従ってという言葉で書かれてた。この種類ですね。種類と種類の中間の生物が化石になっているはずである。進化が。本当ならば。ところが実際はどうでしょうか？出ました。これはご存知の方もおりますね。シーラカンスって名前の古代の魚です。化石でしか現れてないんです。うん、まあ大きさは、これはおそらく1メートルくらいのやつでしょうね。うん、このシーラカンスがなぜ有名か。ちょっとあれですけど、私大学時代シーラカンスってあだ名があったんですけどね。私は20いくつ、もっとあったかな、あだ名がついたんですけどね。そのうちの一つですけどね。ですから、これを見ると、まあ、懐かしいと言ったらいいのか、何と言っていいかあれですけど。でこのシーラカンスはですね、実は、これ、骨格をよく見てみるとですね、この、まあ、これ、なんだ、まあ、ヒレですか？胸びれか。このヒレになってる、このヒレの骨を見るとですね、まあ、これはパッと見ると魚のヒレのように見えますけど、実はこの骨はですね、非常に両生類って言ったらカエルとかイモリ、サンショウの類ですよ。それから爬虫類ってわかりますね。カエル、ね、ヘビ、ワニ、あの類。両生類とか爬虫類の手に非常に似てるんです。ああいう両生類や爬虫類の手の骨にヒレ、ヒレと言いましょうか。小さな骨をたくさんたーっとつけたのが、ここのこれのような、そんな感じがするんでね。ちょっとしたらこれは、両生類、爬虫類から魚類、魚に変わる中間の化石じゃないか。わーっと騒いだんですよ。うん。 これは学問的には1億数千万年前の地層から出て、その後絶滅してる、こういうわけですよ。絶滅したっていうことは、なんか他のものに、つまり両生類から爬虫類に進化していったんじゃないか。で、これが出たということは、ダーウィンが心配していた中間種が出たんだってわけで大騒ぎしました。ね、このヒレだってね、後ろのこの尻尾のこれだってね、ほら、魚離れしてるっていうかですね、もうダイナミックでね、この背びれ見てもですね、これやっぱりすごい、これやっぱりね、これは中間種だ。大騒ぎしたんです。うん。シーラカンス。このシーラカンスは、ね、魚から、魚類から、両生類へ進化していく中間種だ。だから、こういう魚から、ね、こういう両生類、ま、さっきの魚から、こうやって進化していって、うん、ちょっとこれ順番があるだろう。で、この中間種になって、そしてその先は、このような両生類になった。その中間の化石だ。大騒ぎしました。うん。これは、ま、最終的にはこういうこの、爬虫類になっていったんだ。っていうかですね。まあ、なんとなく似たような格好をしてますけどね。はい。ところがです。1938年、生きているシーラカンスが発見されたんです。から、アフリカの、マダガスカル島、あの辺の小さな群島、調べてみたらですね、あの辺の住民は、ああ、俺たちこれ昔から食ってたよって言うんですよ。釣っては食ってたって言うんですね。大発見。ね。なんだってね、生きた化石っていうか、その中間種ですよね。もう絶滅した中間種が、1億年か何千万年かずっと生きてたってわけですよ。それで、生きてる化石なんて名前つけてるわけですけどね。でもとにかくシーラカンスがいる。それでですね、イギリスのなんとかという学者がですね、さらにこの生きているシーラカンスを捕まえた人には500ポンド。その当時で500ポンドってのはかなりな額ですけどね。賞金を出す。で、みんなパーッと潜っていって、まあ、捕まえに行ったんですが、これはシーラカンスは非常にね、深いところに住んでるんですね。ですからね、なかなか見つからなかったみたいですけど、つい最近といっても4、5年になりますから、NHK がですね、それこそたくさんの潜水夫とか、潜るその機械を使ってですね、このシーラカンスを探りに行ったんです。そしたらですね、シーラカンスが実際いました。で、しかもですね、その、まあ、岩礁って言いますかね、岩の陰に生活してるんですけどね、深いところでシーラカンス生きてると分かりました。面白いことはですね、シーラカンスはどうやって泳ぐか分かったんですよ。泳ぎ方はですね、縦になって泳いでるって言うんですよ。頭下にして、こうやって。まあ私もビデオ見ましたけどもね、面白いですね。やっぱりちょっと違うんかな、なんてことでシーラカンス見てましたけどね。でもとにかく生きてたんですよ。生きてたらこれは中間種になりますか？ならないですよ、これはね、絶対ね。ですから、シーラカンスの中間種っていうのはこれなくなりました。これは現世のシーラカンス。釣って取ったシーラカンスと化石のシーラカンス比べてみました。ね、ヒレの形から尻尾の形から何かそっくり同じ、全く同じ。ということはこのシーラカンスは取ったシーラカンスは何千万年前とか言われてる地層のこのシーラカンスの骨とそっくりだということはこの時代からずーっとこのシーラカンスは形を変えないまま生きていたということになるわけですね。まさに生きてる化石ですよ。まあ、これを見て私にシーラカンスって名前がついた、あだ名がついたわけが分かりました。生きてる化石なんですね、私は。ひどい奴らがいるんですけど、まあ、それはそれとして。はい、次にこれ、始祖鳥。まあ、よく言われますね。まあ、ドイツのバイレルのあたりで取れたって出てきたんですけどね。今、世界中で5体か6体発見されてます。あとね、羽とかね、尻尾とかなんか、いろいろそれは出てくるんですが、こうやって1体丸々出てきてるのは5体。5体も、多分半分とか何とか入れて5体ですね。これだってね、さっきの恐竜みたいにクニャーってなってね、助けてってな格好で出てますよね。どうもこの一体丸々出てくる化石っていうのはなんか不思議なあれですね。で、この始祖鳥はですよ、これは爬虫類と鳥両方の特徴を持ってるんです。例えばですね、このくちばしには歯があるとかですね。それから、この前の羽のここにですね、爪があると。 これ、これ、羽ですよ。羽の先の方に爪がある。ね。まあ、それからですね、この肋骨の形とか、それから後足とか、こんなもの。これ、それから後ろの尻尾とかなんか。これはみんなですね、爬虫類と鳥類両方の特徴を持っている。こういうことが分かったわけです。ということは、この始祖鳥は、爬虫類と鳥類の中間種だ。これが出たときはまた大騒ぎしました。うん、これはあのドイツの石切り場、バイエルの石切り場で撮れたんですけどね。いや、それからあとですね、なんとかしてこれをたくさん探そうっても、あれです、アマチュアがたくさん入ってですね、大変なことになったらしいですけどね。ところがだんだんよく調べてみましたらですね、そしたら、もちろんその後にもいろんな化石が出ましたけれども、いろんな出た化石の中にはですね、始祖鳥よりもさらに、まあ、羽がたくさんあると言ったらいいのか、変な羽があると言った方がいいのか、そういうその、これ恐竜の一種なんですが、それが出てきたりですね。それから、これはもう、ほとんどですね、もう鳥と言っていいような、まあ、こういうその化石が出てきて、まあ、これは鳥なんだろうか、いや、恐竜なんだろうか、なんだろうかって、これ中国から出ました。ね。まあ、孔子鳥っていうね、名前つけてますけどね。まあ、それだけ賢かったかどうかわかりませんけど、出てきた。ね。次から次からですね、いろいろなこの似たような化石がたくさん出てきて、この研究が進みました。で、進んだ結果ですね、分かったことはですね、この始祖鳥は、中間種ではないということでした。どういうことでそういうことを言えるかというとですね、まずですね、くちばしのある鳥、それはたくさんおりますし、くちばしのある、まあ、何ですか、爬虫類、まあ、それもいるわけです。現世のです。生きてる。それから、前足と言われる羽ですね、前の羽。前の羽に、爪のある、指のある、生きている鳥、それもたくさんいるんです。皆さんご存知ですか？前の羽のところに爪のある鳥。うん。おりますね、これね。生きてるやつですよ。うん。まあ、それからですね、まあ、後足にせよ、尻尾にせよあれですけど、まあ、一番問題になったのは羽です。うん。爬虫類から、爬虫類、まあ、中生類、両生類、まあ、爬虫類としましょう。爬虫類がですね、だんだんだんだんこう羽みたいのが出てきて鳥になったっていうわけですけど、鳥の羽に変わったのは爬虫類の鱗だっていうんです。爬虫類には鱗がたくさんついてるわけですね。まあ、亀にせよ、ワニにせよ、ね。その鱗が進化して羽になって鳥になったと考えるわけです、ね。ところがよく調べてみると、爬虫類の鱗と鳥の羽、これはね、全くですね、違う性質の器官である。つまり、鱗がですね、だんだんだんだん変化して羽になるというような一直線のそういう変化のできない違う性質の機能を持った器官であるということが分かった。ですから、鱗が羽になることはない。ということは、爬虫類が鳥になるということもない。そして決定的な証拠はですね、この爬虫類の、爬虫類じゃない、始祖鳥。私、時々口がおかしくなって、自分が言ったつもりで、爬虫類と言ったつもりなのに始祖鳥と言ったりすることがあるんですけど、ちょっと今まで大丈夫かな、ちょっと心配になりましたけどね。まあ、いずれにせよ、まあ、この始祖鳥の出てくる地層、いいですか？始祖鳥の出てくる地層の下の地層、これは始祖鳥よりも古い時代ですよね。始祖鳥よりも古い時代の地層から出てきた化石の中に鳥の化石があった。始祖鳥よりもずっと現代の鳥に近い、全く新種を証明、まあ、全く正しい、もう偽物じゃない鳥の化石が始祖鳥の化石の地層の下から出てきた。これどういうことですか？どっちに進化来ていったんですか？中間種なんて言えない。うん。それが決定的な、まあ、証拠って言いましょうかね。ですから、鳥と始祖鳥は、これね、進化のルートの中にあるんじゃなしに。それから、爬虫類と鳥は
進化のルートその道筋にあるもんじゃない、別々のものだ、現代ではそのようになっています、うん、現在はですねこの鳥はこの始祖鳥は、ね、古鳥、古い鳥、古鳥類という鳥の仲間に今分類されています。でこの始祖鳥は鳥です。今は、うん、中間種なし、中間種じゃないってことが分かったわけです。まあこんなことからですね、ダーウィンが期待した中間種がなんとか地質学者の働きによってですね出てほしいという、それが今もってですね中間種はなしです。ということはですね、今私たちがどっかでバーッと行ったら化石が出たとしますよ。出たってわけでね、でその化石をきれいにクリーニングして、ね、そしてこれはどういう動物分類されるだろうか、いろいろ研究するわけですね。そうするとですね、まずまず 100% 間違いなく発掘した化石はですね、必ず現在動物学者が持っている分類のどれかに入ってしまうんです。ということは現代の動物学者の作っているこの種類とこの種類の中間というような、そういう化石はどうしても出てこない。あ、それかなと思ってもよく調べてみると、これはやっぱりこれだな、今あるきちんと分類されているグループの中に収まってしまうんです。つまり今発見される化石はですね、ちゃんと種類に従ってあるところに分類されてしまうんです、うん、これはね、化石を掘ってるねクリスチャンにとっては嬉しいことですよ、ね、タッタッタッと掘ってですね、やってやって、いよいよクリーニングして綺麗になって、はいこれは何々でしたってちゃんときちんと所属が分かってしまうとね、まあ、安心するっていうか嬉しいことなんですけどね。化石の中間種発見されてないです。ダーウィンがあれを言ってからもう150年以上経ってますけど発見されてない。ダーウィンから今までどれほど化石が発掘されたでしょうか。はあ、それはもう山の数ほど星の数ほどです、ね、どれだけ化石が発見されてもね、その一つだにね中間種ではない、みんなどっかにどっかのグループに収まってしまう。まさに創世記に書かれている種類に従って、我々の見る生物動物は種類に従って分類されてしまう、収まってしまうということが言えるんです、うん。まあちょっと復習すると、生物の種類と種類をつなぐ中間の化石が見つからないということは、生物は初めからはっきりと分かれて存在しているということを言えるわけです。我々はその堂々と言えるわけですよ、うん、でもね、地層が何万年何億年前のものだとかね、あ、今もってまだこれからこれが進化していったんだということにしがみついている人方はですね、この事実をですねどう言うか、どう表現するか、もう、ね、これはまだよくわからん、で、なんかそんなこと言って、私聞いたことありません。まあ、言えないですよ、何もですね。さあ、今まで化石の保存が良いこと、細部までよく残っていること、固まって集団で出てくること、で、こういうことはみんな、ね、大量の水によって、うずもれたりなんだりしなければ出てこないんだ。で、しかも次にですね、生物の種類と種類をつなぐ中間の化石は見つからない。そういうものは初めからなかったんだと言った方がいい。まあそういう時代になってきてる。まあそこで今度は第二部ですが、まあ第一部で言われたことはみんなこれ否定されてしまいましたけれども、さてそれでは第二部で言われるようなこと、ダーウィンの心配事、それは一体どうなのでしょうか。ダーウィンは辞書、種の起源に自分の学説と欠点、難点を述べて、将来それが解決しなければ、ちゃんとあの矢印止まりましたね。自説は成り立たないと表明している。その難点とは何であろうか。種の移行的な連鎖が見られない中間種が欠如。まあ、これちょっとさっきの第一部の復習してる感じですけどね。中間種は見つからない。全種類の化石が最下層から突然に出現する。カンブリアン、一番下から、まあ私は、 ほとんどのって言葉つけますけどね、ほとんど全部の動物の化石は一番下からパッと出てきます。突然出てきます。前触れなしに。それから先のだんだんだんだん進化していきましたよなんていうものはなしで、いきなり出てきます。しかも出てきたものは機能がいいもので、はっきりしてます。複雑な構造を持ってます。そしてその化石の出る地層と化石の出ない地層、つまり無化石層と岩化石層の間に大きなギャップがあることが分かりました。そこには長い時間があったということが分かりました。これ先カンブリアン時代と、建成代の間にある大、不整合とこう言います。この先カンブリア時代の地層には化石がありません。これが第一部のおさらいです。復習でした。それでは第二部に行きます。種の起源出版から150年、よダーウィンの進化論の難点は克服されたであろうか。あ、すいません、ちょっとまた同じことを繰り返してますね。現代の化石が示す不思議、まあ今言ったことの繰り返しですけどもね。でこういうことが起こるためにはどうしても化石は生物が急に死んで水で運ばれ集められて埋められてできたとしか考えられない、ね。まあそれがですね、第一部の結論であったわけでした。まあそのようなことが、まあ皆さん方のこのシラバスの10ページあたりに出てますので、まあ後でゆっくりお読みください。まあというところでいよいよ第二部に入ります。進化論の考え、生物は簡単な下等なものから時代とともに複雑な高等なものへと進化した。これ生物進化学の生物進化論の考え方ですね。わかりますね。そして古い時代の生物は簡単で下等である。この言い方あまり好きじゃないですけど、簡単で下等であると、単純なものである。次、古い時代ほど生物の種類は少ない。当然でしょうね。少ないものから、まあ一番少ないところへ行くと、これは単細胞のバクテリアかなんかだっていうわけですけどね。そこから生物がだんだんだんだんいろいろな種類に分かれて、進化しながら分かれていった。ですから、昔に行けば行くほど数は少なくなる。種類の数は少なくなるんですね。それをですね、例えば図に表すとこうなるわけですね。こちらのはね、全身進化論って考え方ですが、少しずつ生物が変わっていって、初め一種類だけあった、まあ、自然発生した生命が、だんだんだんだんそれが複雑になっていって、枝分かれしていって、ね、海綿になったり、何になったり、蚊になったりして、ずっといろいろ、あれこれあれこれ、分かれていって、進化して分かれて、機能がだんだん良くなって良くなって、そして、まあ彼らの言うには、この一番最後に人間がいるんだろうって言うんですね。ちょっと、考えた方ですけどね。ところが実際、化石を調べてみると、繋がってないってことははっきりしてる。ね。ポツンポツンと切れてる。ポツンポツンと切れている上に、急に突然、もっと高等なものがパッと出てくる。まあそれが化石が出てくる状態でありました。ですから、その化石が出てくる状態をうまく進化論に取り入れたのが、断続平行進化説ってやつなんです。これはね、こういう考え方です。ある一つのものが発生した。で、それはあまり変化しないでずーっと長い年代同じであった。ところが、その同じであったものは突然ここになったら、突然それがパッとなんか進化した別の形になった。で、これはね、ゆっくりとこう言ったでなしに突然パッとこちらに来たっていうわけです。で、もちろん残ってるのもあると、それがまたずーっと進化して、ある日突然パッとこちら側に来た。で、またここから新しいものができて、断続してバランスを取りながら、まあ、この平行ちゃんそういう意味で取るんでしょうかね。進化していったんだ。このようにね、スーッとこう、まあ、木の枝が分かれていくようにスーッスーッといったんだしに、あるとこまで行ったら急にパッパッと新しいものが出てくる。これが、進化の仕方であるって、こういう説を出している。まあ、進化論が出てきたわけです。まあ、この説である程度急に生物が進化した形が出てくるというようなことは説明はつくかもしれません。ね。でもですね、この方法で生物が進化したということを全般的に言うことはなかなかできない。古い下の地層から下等単純な生物の化石、種類が少ない。
うん、新しい上の地層からは高等複雑な生物の化石が出て、それは種類が多いはずだということからですね、こういう考え方が出てきたというけれども、しかしこれだとですね、実際に化石としては中間種が出てこないということ、これはやっぱりですね、大きな打撃であるわけです。実際の化石の記録はどうなっただろうか。古い時代カンブリア紀の地層からはほとんど全部の種類の生物が出てくる。しかも出てくるその生物、脊椎動物だけはこの一番下のカンブリアからは出てきてないけれども、ね、まあ、ここからは出てきてないけれどもね、その上の地層から出てくるけれども、うん、とにかく下の方からほとんど全部が揃って出てきてるということ、これは実際の生物の、うん、化石の状態である。でこのことをはっきり示したですね、2つの場所があるんです。1つはですね、カナダのですね、これはブリティッシュコロンビア州ですかね、養蜂国立公園という公園があるんです。まあ私はいろんな日本外国の国立公園好きでね、よく見ますけどね、私の大好きな国立公園の5本の指の一つに入る公園ですね。この養蜂というのはね、小さな国立公園ですけどね、養蜂というのはね、これは地元のインディアンの先住民の言葉でね、うわびっくりしたっていう意味だそうですよそれほどですね、びっくりするほど素晴らしい公園ですね、うん、ぜひ皆さん行ってみたらいいんですが、でこの養蜂国立公園の中にですね、バージェス山と名前のついた山があるんです。バージェス山ね。でその山の裾にですね、化石がたくさん出る場所があって、その化石が出る場所の石はですね、シェール、オイルシェルのシェールですよね、血岩って名前日本語で言いますけどね、シェルなんです。でそのシェルの中にね、たくさん化石が出てくるんですけど、その化石たるやね、実に見事な化石が出てくるんです。それは後でまあ写真を見せいたしますね。でもう一箇所はですね、中国の雲南省ね、雲南って言うんだそうですけどね、ここのチェンジャン、まあ、日本じゃなんて言うんですかね、ここの場所にですね、やっぱりね、チェンジャン、まあ、動物群、化石群、化石が出る場所があるんです。これはね、このカナダのバージェスのシェル、バージェスシェルの化石群とそっくりな場所です。でも何千キロも離れてますよ。カナダと中国ですからね。まあ私は両方によく行ってですね、まあ、よく行ったって、まあほんの2、3回ずつですけどね、行ってよく見てきますけどね、いやーすごいですよ、ここに、ここから出てくる化石は。うん。両方ともカンブリア紀の地層です。一番下の地層。化石が発見される最下層です。ね。しかもたくさんの種類の動物の化石が出てきます。非常に複雑な高度な機能を持った動物の化石が出てきます。それわかるんですよ、見てても、はあ、こんな複雑な化石だな、うん、それがこの2つの場所から出るんです。これはバージェスシェルの方のですね、まあ、パンフレットとかなんかです。こういうその資料をですね、資料がいろいろ載ってる雑誌とかなんかをまあコピーしてですね、そして自分の出版する本なんかに載せるとですね、これやっぱり触れちゃうわけですよ、出版法違反かなんかにね、うん、ですからこれ注意しなくちゃいけないんですけどね。でもね、教育のために、一般の方々を対象に教育のためにこれを使うことは許されてるんだそうです。ですからこれはまあ合法的なんですけど、私はね、ですからあ、いくつかのいくつかの優勝、いくつかのその雑誌とか何かからですね、まあ、これから後のあれは撮ってるんですけどですね、ここに出てくるその写真とか何か、これを見て、そして実際に掘ってですね、掘るのはですね、難しいんですよ、なかなか。バージェスシェルの場合はですね、その山は一体、そこはですね、これは、カナダのなんとかって大学なんですけど、大学の研究の場所になってましてですね、むやみやたらに行かれない。ね、夏のある期間だけですね、1日15人しか見れないんです。行けないんです。登録しなくちゃいけないんです。そうすると登録すると、ね、許可を受けるとですね、その下にあるビジターズセンターからで、に集まってですね、そして、まあ、指導員と一緒に15人、登っていくわけですよ、その場所にね。まあ、途中で逃げたりなんたりしちゃいけないわけですよ。ということは、化石を守ってるんですよ。15人しか行けない。で、行ったらですね、化石をですね、パンパンって言って掘ることできるんですよ。でも、掘った化石を持って帰れない。
ね、貴重なる大学の修行であるから。まあ、でも、いい場所です、すごく。ですね。で、それらをですね、これ、ニュートンが、ね、特集にしたことがありました。何年前、2007年ですね。そして、それをですね、その、カナダのバージェス・シェルのやつをですね、中国で、その資料を集めて出版したのがこちらの本ですね。これもそうですかね。まあ、中国はそうやっていろいろ集めますね。こういうのはもうちゃんとした研究発表の本として出るわけですね。このいろんなデータを引用するときには、これやっぱりいろいろな難しい手続きがいるわけです。うん、はい。このバージェス・シェルが取れる場所はですね、これ、ここの斜面ですね。はい、これがバージェス山です。ここの斜面。雪降ってるときはこれ行けないですけどもね。あ、これ、バージェス・シェルで掘ったやつ。もうこれ持ってるの私なんですよ。この手は私の手ですけどね。これ後でね、出てきますけどね。これ見たときやっぱり興奮しましたね、私ね。今までね、まあ、こういうその、写真とかあれでしか見てなかったのもね、掘り出してこうやって見るとね、いやこれはね、なんか自然に、私のポケットに入ったりなんだりして、そのまますっと帰れたらいいのにな、なんて思いましたけどね、ダメだから、絶対ダメね。で、それをですね、肉をつけて復元してみると、うん、まあ、こういうその生物があるんですね。まあ、さっきの写真のやつはこれですよ、これ。ね、その感じで、このいろんなものですね。どれを見てもですね、これね、その辺にうじょうじょいるミミズとか、ミミズだってあれ、だいぶ素晴らしい動物ですよ。それよりもはるかにですね、複雑な機能の立派な生物であるということがわかるんですよ。で、進化論者はね、このバージェスシェルの含まれているカンブリア紀の地層はですね、今から5億年前の地層であるというわけですよ。5億年前の動物がですよ、今我々が見る、ね、動物よりもはるかにもっと、まあ、良い機能を持っている、そんなことがですね、このバージェスシェルの中から出てくるこの動物化石によってわかるわけです。さあ一方はですね、雲南のチェンザンですね。そこまで行くにはこれ大変なんです、この場所は。ね。ことごと車乗った後とことこ歩いて、そうすると道の脇にこういう石碑がありました。ね。まあ、中国語でですね、ここは、ね、チェンジャン、動物なんとか、動物類の化石の出る場所であるということは多分書いてあるんでしょうね。うん、そしてそこにはですね、まあ小さな博物館もあってですね、やっぱ同じようにたくさん同じような化石が出ます。そしてそれをですね、ニュートンはですね、肉をつけて、これは中国のチェンジャンから出た化石の、動物たちですよ。で、これの2、3ページそちら側には、先ほどのバージェス、カナダで採れたバージェスシェルの絵が出てるわけです。これカナダですよ。こっちは中国ですよ。全くね、両方そっくりの化石が何千キロ離れた場所から出てきてるんですよ。しかも大体同じ種類のものが出てます。ね、この一番下からね、ここにある、ここに出てるこの生物たちはこれね、大体その動物のほとんど全部の大きな種類を表してます。代表してます。それが両方から出てるんですね。さあ、それでですね、これちょっとその難しいっていうかその複雑な図ですけどもですね。これはどういう図かというとですね、無脊椎動物の化石の記録、脊椎のない化石。脊椎のない化石ですからね、まあ簡単に言ったら、ね、哺乳類、爬虫類、鳥類、両生類、こういうものを除いた他の動物。うまく言ったりですよね。ですからね、まあ、例えば軟体動物といったらイカタコ。それから二枚貝とか巻貝そういうものも入りますしね。節足動物といったらですね、カニ、エビ、まあ、それから昆虫とかですね、まあ、そういうもの。まあそういうその、脊椎のない動物、それがですね、一体、どういう時代から化石として出てるか。一番左側、これはですね、化石が出てくる時代です。下ほど古いわけです。一番下がこれカンブリア。ね。そのうちにね、オールドビスヤとかずーっといろいろあってですね、そして古生代が終わって、中生代、ね、中生代の、これが三畳紀、 これがジュラ紀、恐竜のジュラ紀、これが白亜紀とか、一番上が第三紀という化石の出る地層ですね。下に行けば行くほど古い、ね、そしてまあ進化論者はですね、このカンブリアンと、この下はプレカンブリアン、先カンブリア紀、つまりここに大不整合があるわけですね。で、このカンブリアの一番下の年代がだいたい5億数千万年前だろうって言われてますけどね。そう言ってるんですけど。まあそういう古い時代がここに。で、上に行くに従ってだんだん新しくなっていってる。で、こちらの図はですね、この地層の古い新しいの地層のどこからここのこの動物が一番初めに化石として出てるか、それを表した図です。うん。まあ例えばですね、ここに三葉虫がありますね。この三葉虫はですね、これはずーっといってここなんです、これね。で、三葉虫はね、これはカンブリア紀の下から出てきてますけど、これははっきりしてません。だからやっぱり、はっきりしてるのはこのカンブリア紀の上からですから、ここからと考えていいでしょう。で、三葉虫はここからずーっと化石が出始めて、ずーっと行って行って、出て、まあ、多い少ないがありますけども、出て、そうして、ここで絶滅してしまってる。で、ここは、これは、古生代と中生代、つまり古い時代の地層と中くらいの地層の古さの地層との境界線、ここのところで三葉虫は絶滅してる、こういうことを意味してるわけです、うん。一方ですね、例えばこの海ユリ考えてみましょうか。海ユリの化石が一番先に出てくるのはキューッと行ってここだ。で、これはキューッと行くとオールドビスという時代に、古い時代に海ユリの化石が一番初め、ああ、こっちだ。ごめんなさい。うん、一番初め出始めた。そしてずーっと出て、この横が太いのはこれは繁栄した、たくさん化石が出てくるという意味です。ね、これ色がついてるのは何でしたかね。でもこう言ってですね、まあ繁栄した時代、それから細々と生きてる時代があって、ずーっとして、それは現代まで来てると。この一番上は現代ですよ。ね、現代まで海ユリは生きてきてます。こういうことを表しているわけです。まあ、こうやって見ると、これは非常にですね、どの生物はどの時代に繁栄したか、またはどの時代に絶滅したかというのことを分かるわけです。うん、これはお分かりになると思いますね、この書き方ですね。はい、まあ、いろいろありますけれどもですね。これ、一番、この現代でね、繁栄しているのはこれですよ。これ一番大きいでしょ？横ね。これ、節足動物。節足動物は何かというと、カニ、エビ、それから昆虫。つまり今我々の世界で一番繁栄している動物は昆虫です。数が多いのは。まあそういう意味でですね、これはですね、一番ここが太いわけですね。ですから、節足動物、昆虫の仲間はずーっと行くと、これはもうカンブリア紀からそれが出てきてる。化石が出てきて。そしてある時代は繁栄したり、それからまあ衰えたり、また繁栄したり、これここ繁栄してますね。太いですね。ここの時代はこれ恐竜の時代です。恐竜の時代に昆虫類は繁栄したんですね。でもそれがまたずっといって現代一番繁栄してる。まあ、こういうことがわかるわけです。でもこの表の中には脊椎動物はありません。これは無脊椎動物だけの表です。で、もしも脊椎動物を書くとしたらどうなるでしょうか。脊椎動物の化石が一番古いのが出るのは、このオールドビシアン中、ここのところから脊椎動物が出ます。簡単な魚の類です。そうすると、そこからあとはもうずーっと魚は化石で出ますし、やがてですね、両生類とか何かもずーっと出てきますから、そして今、脊椎動物はかなり繁栄してますから、この上の方でこう広く広がった形で、ここのところにこうずーっと、この、まあ、グラフが書かれることになるわけですね。お分かりになると思いますね。さあ、このグラフの中には脊椎動物はありません。ね。まあ、無理してっていうか、入れない、これは図ですからね。ところがですよ、はい。実際に、この古い時代の化石を調べてみたらどうなるかというとですね、まず生物の化石を含む一番下の地層カンブリア紀からほとんどの種類の化石が出てくる。それいいですね。うん。脊椎動物だけはその上の地層から出るから、一番下から出るとは私は言わないわけです。ね。何の前触れもなく突然、たくさん揃って出てくる。さあ、これをさっきの図で見てみますかね。うん。何の前触れもなし、 例えばですよ、うん、例えばですね、等足類とか不足類というのはこれは貝の仲間です、ね、この貝の仲間は実はですね、複足類というこういう種類から進化したと考えられているんです、ね、ところがですね、この図を見てみるとこの複足類はかなり昔からずーっとつながって進化している。ところがこの複足類から進化したと考えられている不足類とか、まあこの斧ですね、不足類とか頭の等足類、この種類はですね、何のことがない突然ここからポンポンと出てくるわけです。この複足類につながって出てきてんじゃなしに突然ポンポンと出てくる。つまり化石はですね、地層の中に現れるときには突然それより下の化石と関係なしに、そっからなんかその関係がありますよっていうようなこと全然匂わさないで突然ポンと上の地層から出てくる。これが化石の出方である、こういうわけですよ。まあ、それをですね、この図は表しているわけです。ですからこの図をですね、正確に読み取るとですね、これね、世界中の、まあ、脊髄動物を除いた世界中の動物はみんなですね、関係なしに地球の上にピョンピョンピョンピョンと現れてますねということになっちゃうんです、この図から見ることは、うん、さあ出てきた化石ちょっと見てみましょう。ですか、これは化石ですよ。でこの化石を調べてみるとこのようなクラゲだったなと分かるんですね、うん、これも化石ですよ。これやっぱりこのクラゲの類でしょうね、うん、これは、はい、有名な三葉虫、これはここからここまで60センチあるかな、うん、三葉虫、三つの葉っぱの虫と書きますね。この三葉はどういう意味かというとですね、頭と胴体と尻尾、この三つに分かれてるという意味なんです、三葉虫は、ね、ところがですね、この三葉虫はこの一番下のカンブリア紀の地層から出るんです。三葉虫、化石で出るんですが、出たその一番古いっていう下の方の三葉虫を見ればですね、もう立派に三葉、頭も胴体も尻尾もちゃんとありますし、ね、足も両方合わせて何十本かきちんとありますし、目もあるし口もあるし、これ縦に切ってみると胃袋がある、腸がある、何がある、全部揃ってちゃんとした三葉虫になってパッと化石で出てくるんです。前触れなしでいきなり完全な三葉虫が出てくるんです、一番下から。これはバージェスシェルから出てくる化石ですけどね、うん、こちら側はこれは化石です。こんな形で出てくるんです、まあ、これ船の怒りのように出てきますけどね。でこれを調べながら、そしてこれに、まあ、肉とかあれをつけてですね、生きてる形にするとこうなる。でこれがですね、どういう形でどういう姿でどのように運動しながら餌を求めてるのか、寝てるのか、何してるのかってことを、ね、分かってくるんですね。分かってきたのを見るとですね、どうしてどうしてこれは非常に高等な動物であるってことが分かるんですね。はい、これはですね、化石で出てきたのはこっちです。でこれを丁寧に調べてみるとこうであったんだろうな、まあ、ムカデの親分みたいなあれですけどもね、出てくるわけです。でもこれ見てください、うん、目があって、そしてまあこれは触手でしょうかね、まあ、あるいはカニのあのハサミのように捕まえるもんでしょうかね。で足がたくさんありますけど、この足がですね、二重になったりなんだりしてね、実に見事にできてるんです。決してね、簡単な過当な動物じゃないんです、これは、うん、これはね、何かそのゴロゴロ穴が開いて変なあれだなと思ってよく調べてみたらこれだったって分かるんです。でもね、分かると言ってもね、一番初めにこの復元図を作った人はね、この足が上にあると思いました角のように上にこの足が向いて、まあ、ひっくり返った形で、ね、そうやって生活してたんだろうって思ったけど、その後でですね、いやこの足は下にあるんだっていうことがいろんなことで分かってですね、今復元図はこうなってますけれども、でもこれも複雑な動物です、ね、このぺちゃんとしたのを見たら、ね、何でもないようなものに見えるわけですけど、そうじゃない、うん、はい、これはね、まあ、特にそのカナダで撮りましたから、カナダスペースですね。 これですね、面白いです、うん、お口ね。化石はですね、ペチャッとなっててですね、なんかエビのような感じですけどね、よく調べてみたらですね、実はこれはね、マントを着てたと。マントを着てたんでね、ちゃんと両方にですね、おそらく透明であったマントみたいなものをちゃんと持ってたんじゃないだろうか。まあそんなことがわかるんです。で、これは実にやっぱり高等な動物だとかわかりました。出た時はですね、これね、なんかね、ミミズの化石かななんて思いましたけど、まあこれ実際はですね、まあミミズはミミズでしょうけどもですね、非常に複雑な組織、機能を持っているというのが分かりました。うん。まあこれは、まあ三葉虫に似てますけどもね、この化石からですよ、こういう復元図ができるわけです。で、これを裏返しにすると、足がたくさんありますが、この足の先に細かい毛がずーっとついてるんです。うん、足の先に毛がついてるということはですね、その毛でもってですよ、泥をすくってですね、そして泥の中にいるバクテリアとか何かを吸って食べてたんだろうかとか、まあいろいろ考えられてますけど、決してですね、なんかただ口開けてわーっと餌が来るのを待ってるような、そんな動物じゃなかった。うん。はあ、これは有名なハルキゲニアってやつですけどね。これも初め化石で出た時はね、一体どんなものか分かんなかった。で、それを、まあ長い方が足で、短い方がこれ背中に出てるトゲでしょう。いや、ある学者はこれ反対だっていう人もいるんですけどもね、こういう動物あるのが分かった。で、こういうのはですね、実は彼らに言わせると5億何千万年前の海の中にですね、たくさんですね、生きていた。ところが、それから次の時代にですね、そういうものから進化したというような証拠なしに、全く違う新しい機能のいいものがパーッと化石で出てきた。それが実は、地層の中から出てくる化石の実際の姿である。これがですね、だんだんだんだん分かってきたわけでした。生物の化石を含む一番下の地層、カンブリア紀の地層からほとんどの種類の動物化石が出ると、脊椎動物だけはその上の地層から出ます。ね、何の前触れもなく突然たくさん揃って出てくる。そしてそれらは決して下等ではなく複雑で高等な機能を持っている。これがですね、実はあの二つの、ね、カンブリア紀のバージェスシェルとチェンジャンシェルから出てきたですね、化石の実際の物語であるわけです。ところがですよ、ね、はい、脊椎動物だけはその上の地層から出てくる。このカンブリア科のここからは出てこないと、私何回も何回も声を大にして話したんですが、ところがです。ところが。矢印が来ましたよ。ついに、脊椎動物、魚の化石が一番下のカンブリア層から出てきました。一番そこから魚の化石が出ました。脊椎動物が出ました。これで主要な12の分類の全部が一番下の地層から揃って出てきたんです。これは大変なことでした。ん？まあ、私たち、その、聖書を信ずる者たちはね、やったーってね、大騒ぎしましたよね。うん、私見てきました。廃坑、なんだ、廃坑、イクチスですね。これなんですか、まあです。まあ、この形見たら、これは、まあ、うなぎの一種かなしな感じしますけどですね。で、これの名前はね、ミロクンミンギア。クンミンチのは、昆明です。昆明ね。昆明って地名がありますね。これは、雲南省の首都ですけどね。これは、その昆明の名前を取ってね、ミロ、クンミンギア、名前付けました。まあ、この二つの魚ともこれ中国で出てるんですけどね。でも、これも明らかに魚であることが分かりました。なぜならば、脊椎がはっきりしてます。このさっきの魚とこれを両方ですね、綺麗に分析したのがこの図ですけどね。こちらがミロクンミンギア、こっちの方が、ハイコーですね。ちゃんと分析するとですね、脊椎があって、これはもう脊椎動物である。はっきりした。これによってですよ、化石の一番下から動物の、主要な動物のすべての種類の化石が出た。種類、すべての動物の化石が 種類に従ってそれぞれ自由に出てきた。これはつい最近のことです、うん、さあこれは一体どういうことを意味しましょうか。もしもここのところに脊椎動物類と書くとしたらですよ、それ現在もいますね。で出てきたのはカンブリア紀ですよ。それからここからずーっとこういうようなこのね、こういうの模様をずーっと下からずーっと上まで行って、まあ途中どっかでまあ繁栄したとかなんかの出入れはあるでしょうけど、上まで来たっていうそういうチャート、そういう模様をここに入れることができるわけですね。私ちょっと矢印だけ入れましたけれどもね。ここではっきりしたことはですね、はい、この図はですね、脊椎動物を含むすべての主要な動物の化石が一番下のカンブリア紀の時代からもうすでに出て集まってる。まあ、もうこっから上になったら全部出てますよ。で、この地層の古い、これは古生代って言いますが、この古生代、カンブリア紀まで行かなくても、古生代のもう途中からもう大体これがみんな出てきてますから、ここではっきり言えることは、もう古生代から、古い時代から動物の化石は全部揃って出てきます。全部揃って出てきます。ほとんどじゃない。全部揃って出てきます。しかもそれらはね、新しく出た化石は必ずこれのどっかに分類されます。することができます。ということは、それぞれのこの化石のグループは、それぞれ種類に従って化石になって出てくる。種類に従わない動物はないということですよ。化石の不思議、一番下部の地層からほとんどの種類の生物が出てきます。それの答えは、生物は初めから皆揃って存在していたってことになるんじゃないですか。一番初めからどうですか。言えますね、はっきりね。ダーウィンが一番恐れていたことですよ、ね、ヨーロッパでは一番下の地層から揃ってみんな出てくるけれども、本当はその下に化石が今発見されてないそのところにもっと進化してない過当な化石出てくるはずだ。でもどうもヨーロッパの地層の中からはそれが出てこない。ヨーロッパの地質学者はヨーロッパって言いましたよね、ヨーロッパの地質学者は怠慢だとダーウィンは言うわけですね。でもですね、怠慢じゃない。その後の地質学者がいくら頑張って化石を掘っても、全部の化石は全部種類に従ってどっかに入ってしまうんです。ということは、地球の上の生物は一番初めから全部揃って一斉に出てきて、状態一斉に生まれたということですか。しかも、その生物を見てみると、化石を見てみると、非常によく立派な機能を持っている。まあ、高等な機能を持っている。ですから、初めから生物は立派な生物として、それぞれに種類に従って出てきている、生まれているんだということを化石が示しているわけです。うん、あ、私はほとんど字を消しました。カンブリア紀から全部出てきているからです。下の地層から複雑な機能を持った生物が出てくる、うん、進化論の考えでは、下の方の古い地層から出る化石は簡単な過当な機能が劣っている生物であるはずだ。しかし実際に一番下の古い地層から出てくる化石はよくできている、立派な機能を持っている、美しい、まあこれは私のあれですけどね一番下の化石美しい、うん、それはですね、化石の実質ですよ。はい、復元するといろんなこういうものは、まあ複雑な、ちょっと、まあ奇抜なっていうような感じがしますけど、彼らの持っている機能値は実に素晴らしいということを、ぜひ覚えていただきたいと思うんです。うん、これは三葉虫ですけどね、ちょっと三葉虫について話しますとこうですよ。うん、三葉虫、これレントゲンで写すとね、ちゃんと内臓が見えるんです。んこれ内臓がここに映ってるんです。ちょっと一つ前行きましょうね。これ三葉虫わかりますね、うん、ここからこれが頭です。こ
これね、頭。で、これが胴体。そして、ここから下が尻尾です。ですから、1、2、3の三葉虫、うん。はい。この頭のですね、ここにあるこれ。これは目です。大きな目持ってますよ。この三葉虫の目について、ちょっと見てみると面白くわかるんです。まあ、これもレントゲンの写真ですけどですね。これは目がこの辺に映ってるんですかね。これ断面図はこうですよ。そしてこの、ね、まあ、ヒレと言ったらいいのか、足と言ったら、これはここにこうあるわけですよ。そしてね、この中にちゃんと心臓もあってね、胃袋があって、これみんなちゃんとわかるんです。うん、はい。これ、三葉虫、顔です、ね。目はここについてます。これ横から見るとこれです。こあっち側こう。わかりますね。で、ね、目に似てますけど、これは目じゃないです。これはね。これは鼻かな、なんだろうな、わかんないけどね。でも三葉虫はですね、目をちゃんと持ってます。ところがこの三葉虫の目、大きく拡大するとこうです。これ目ですよ、両方とも。これ、何に似てると思いますか？これは、トンボの目、そっくりです。トンボの目に。トンボの目は、皆さんご存知ですが、トンボの目っていうのは、これは、複眼ですね。複眼。まあ、これも別の三葉虫ですけどね、これみんなね。トンボの目はそう、こんなような目してますよね。で、トンボの目はね、複眼というのはですね、実は、この小さなこの粒々の丸、これ一つ一つがみんな目なんです。単眼。ね、単純の単書いた単眼。その単眼が何万も、何万かな、何千か集まって、一つの大きな目、複眼になってるんです。ですから、トンボはですね、黙って前を見ながらですね、おそらくは、180度こっち全部見てんじゃないでしょうかね。トンボはね。ですから、どっかこっち側に、ね、まあ、蚊とかなんかがいても、さっとそっち側に行ける。そのトンボの目と同じ目を、三葉虫は持っていたんです。ね。この目ですよ。これ一つ一つが単眼です。ね。で、その単眼がこうやって集まって、これ一つですよ。これ大体ですね、炭酸カルシウムでできてる。ね。で、これがたーっと集まって一つの目になって、それで三葉虫は海の底にいたんでしょうけれども、そこからですね、ぐーっと上の方見てた。ね。複眼で見てたわけですよ。断面切ってみました。そうするとですね、まあ、これ一つ一つが単眼なんです。これ単眼の断面ですね、これね。で、これが炭酸カルシウムであるということは分かりました。ね。で、こういう目を持って、三葉虫は何してたかというとね、まあこれはちょっとあまり上手な絵じゃないですけどね。デカルトとですね、それからホイヘンスという二人の学者がですね、老眼とか近眼の目を調節するレンズを作りました。ね。まあここにはですね、シューサー補正の、まあレンズ、これ1と4です。こんな形のレンズを作るとですね、まあ近眼の人とか、まあ、いろんな目の悪い人がですね、その、周差、光のその、いろんな波を補正してですね、ちょっとよく見える。まあ、こういう、その、レンズを、ね、デカルトと、デカルトもホイヘンスも、まあ、有名な科学者だからお分かりでしょう。それが、作ったレンズがこれです。ところが、三葉虫の目、そこから単眼を取り出して、断面を作ってみたら、あらまあ、これ、2と3。これは三葉虫の目です。断面で切ったの。何ですか？ホイヘンスやデカルトが作ったレンズにそっくりじゃないですか？ということは、ちょっとしたら、三葉虫は、海の底、まあ海ってもそんな深いとこじゃないですけどね、浅い海とか沼の底でごそごそやっていながら、その目でもってですよ、じーっと上の方を見たら、多分、水の上、空中に何が飛んでるかということを見えたんでないだろうかという学者がいますけど、まあ私はちょっとわかりませんけどもね。でもそういうことが可能かなと思わせるような目を三葉虫は持ってた。こういう目を持っている動物がですよ、簡単な下等な動物であるなんて言えますか？うん？実際ですね、化石として一番下の方から出てくる化石、その化石がこういう素晴らしい機能を持っていたってこと、これは実に驚きであるわけです。まあいくつかですね、いろいろな
骨からですね、化石からその動物がどうであったかということを、うん、考えてみるとですね、実にすごいことが分かってきた。チェンジャン、バージェス、シェル両方の化石動物群は共に古生代最古のカンブリア紀に属し、そこにはたくさんの種類の動物があり、共通したものや非常に似たものはたくさんある。それが化石として出てくるなっちゃうわけです。で、これらは皆非常に複雑にできている、いろいろ高等な機能を持っている。生物はこの世界に出現した一番初めから、一番下の化石ですからね、一番初めからすでに立派な生き物として存在していたということが言える。まさに創世記一章の第5日目6日目、創造主が動物をお作りになった時、種類に従って作ってできたものをご覧になって、創造主がよかった、よくできたとおっしゃった。それがですね、今我々は実際にですね、化石を通して知ることができるということはすごいことだと思いませんか、皆さん。下の地層から複雑な機能を持った生物が出てくる、化石が出てくる。なぜか、その答えは、生物は初めから皆よく立派にできていた、そういうことが言えるということです。さあ、今までの化石の不思議、これをさーっと復習すると、まず保存が良いということがありました。細部にわたってよく残っている、で大量にできてくる、出てくるということは、これ死んですぐ水で流されて集まって埋没したということを意味してんじゃないだろうか。2番目、中間的な化石は出てこないということは、生物は初めからちゃんと分かれて存在していた。曖昧な中間のようなものはいなかった。ね。進化論では考えられない。しかし、化石の記録はそれを示しているということであるわけです。ダーウィンが心配していたこと、生物化石の進化の継続した中間種が発見されていないこと、これダーウィンは本当に第6章でね、これが私の決定的な明白な弱点であると言ってますね。でもそれは今でも依然として弱点であって、しかも弱点どころか進化論を成り立たなくしている大きな証拠になっているということ。それがはっきりしているわけです。さらに2番目、生物進化の一番下の地層から生物はすでに全部揃ってしっかりと出てくる。こんなことも、これはやっぱり進化論では考えられないことです。一番先から全部揃ってるということは。しかし、化石はそのことをちゃんと示しているのです。そして3番、一番下の地層に生物は突然全部揃って出てくること。一番下から突然、その下に何もなしで突然立派なものが全部揃って出てくると、こうなると、生物はそこから出てくる結論は、生物は一番初めに全部が揃って、全部が立派な機能とか能力を持ってこの地上に現れたということですよ。それは創造主の一日一日であった。今一緒に考えましたこのことはですね、私何回も強調しますけど、ダーウィンが心配したこと、ダーウィンの進化論について化石はノー、ダーウィンの進化論はありえなかったと化石は言ってるわけです。証拠が出てるわけです。化石の証拠は、これはダーウィンの進化論を否定しました。否定されたダーウィンの進化論、その後にそれじゃあどんな進化論が出てきたでしょうか。なんとかして進化論の考え方を潰しちゃいけないというわけでですよ、たくさんの学者がなんとかしてその進化論を生き長らせようとしました。そして今いろんな進化論が出てきています。まあ、単純なものはですね、まあ、例えばダーウィンの進化論はもうダメなんですよ。絶対ダメなんですよ。あれはダメなんですけどね。ダーウィンの進化論をもう少しですね、総合的にいろんなものを加えて考えようという総合進化論なんていうのが出てきました。でもそれもやっぱりですね、化石の証拠がないということがはっきりしてダメになりました。
そうしたら今苦し紛れに出てきている進化論は何かというと、まあちょっと私が話すとね、あまり極端になりすぎてね、進化論を信じている方々は気悪くするんですけどね、私に言わせるとですね、今進化論はかろうじて生き延びているのはどういうところで生き延びているかというとですね、それは分子生物学の分野でかろうじて生き延びている。分子生物学というのは、今流行りの遺伝子とか DNA です。あの世界。で、それでないということは、ね、何かというと、まあ、実際にもう我々生物が大きくなって形ができてきて、目に見えるような形で生物が、形がどうか、機能はどうか。そういう話に目に見えないところで、分子生物学のところで、進化が起きるためには何が必要か。それが今、かろうじて残ってる進化論の研究のやり方なんです。うん。まあ、ここまでね、大胆に言っちゃうと私はきっと叱られたりなったりされるかもしれないけれどもね、実際はそうだと私は思ってます。ダーウィンの進化論、とっくにも否定されました。否定したのは誰か、化石でした。ね。それは皆さんも言うことができるわけですよ。皆さん、このシラバスのここに書かれてるダーウィンがね、心配してること、その心配してることは今でも心配ですよ。今でもダーウィンの心配してる通りに変わってませんよ。だからダーウィンの進化論はなくなってますよ。そう皆さん言うことができるわけですね。ただ分子生物学で進化論がどのように生き延びてるか、これは私はまだあまりよく掴んでません。でもですね、それはあるはずはありません。絶対。ですからもうすぐそれもなくなるでしょう。何かによってね。まあ、我々は進化論に対してはですね、胸を張ってノーということができると思います。進化論ってなかった、そんなものによってこの地球上の我々生物が、人間が生きているんじゃないんだよ、うん、進化論、その考えによってだんだんだん進化して、いろんな機能が加わって生活が便利になって強くなって、まあ、その強くなっている中には弱肉強食もあるわけですけどもね、そうなってそうなって最後に残った人間をはじめとする現代のこの生物、これが進化の最高の傑作ですなんて言いたいんでしょうけれども、でも実際はそうじゃないんですよということを化石が示してますということを我々はっきり言うことができると思うんです、うん、そしてそれは取りも直さずですね、聖書に書かれているこの地球上の生物の生き様ありさま、それがですね、いい加減に考えて、ああなってこうなって出てきたんじゃなしに、やっぱりきちんと創造主なる神が、まあ我々を愛するがゆえに考えられて、そして一番初めの時に作られたものなんですよということができるんじゃないかと思うんですね。まあこう考えるとですね、はい、この創造主のいろんなことを勉強するということはね、これは私何回も言ってますけれども、やっぱり我々が生きる、本当に喜んで感謝して、ね、自分一人でなしにみんな助け合いながら生きていく、そしてそれが我々を作ってくださった創造主の御心にかなって神が喜ぶことである、それならば我々の毎日の生活というのは、俺はいろんな苦労がありますよ、ね、え大変ですよ、俺も。もう時間がないとかなんとかと、もう大変ですけれどもですね。でもですね、はい。そんな苦労は目じゃない。ね。どんな苦労があっても、その後で神様が約束しておいでになる確実な素晴らしいもの。それに比べたらですね、我々はどんなにか幸せな生活をこの地上ですることができるんだろうか。そう考えがいくんじゃないでしょうかね。我々には素晴らしいチャンスがあり、素晴らしい場所が与えられて、素晴らしい時間が与えられているということを感謝したいと思いますね、うん、まあ、もうすぐイエス様のご再臨があるでしょう、ね、でもその時私たちはみんなね、喜びながら感謝しながら両手を上げてお迎えすることができるということを本当に幸せなことだと思います。